皆さんこんにちは。フル充電の高原でございます。実はこの公開収録というのは私にとりましても大変ドキドキする企画なんですよね。このラジオでは声は聞こえても姿を見ることはできません。それで多くの方々はこの声でどんな人なのかなとある程度想像した上でこういう収録に来てくださることが多いんですが、大抵実物見てですねがっかりされてるような感じなんですよね。というのはですねちっさーとかいう声が時々聞こえてくるんですよね。まあでも今日ライブですのでね、ご一緒に聖書のメッセージのエッセンスをご紹介したいなというふうに思います。お手元のプログラム用紙の右のページの上に聖書の言葉、御言葉が出てきますね。まずここをお読みいたしましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。と書いてあるんですね。神は唯一です。まあ、先日私はあるお笑い映画を見たんですね。主人公の男性が、フィアンセに結婚指輪を送るために宝石店に行くんですね。そしてリングの内側に文章を打ってくださいって言うんです。その文章の中身は永遠に一緒だよという誓いの言葉ですね。ところがですね、出来上がったこのリングよく見るとですね、永遠に一緒かよまあ一字違いは大違いですよね。永遠に一緒かよっていうのはですね、うんざりなんですけどみたいなね。まあ一字違いで大違いということが日本語の中にありますが、まあ、最も大きな一字違い、それは神に関することだと私は思っています。実は私たちが今まで聞いてきた神様っていうのはね、人間が作った神々です。人間の宗教心が作った神、人間の想像力で作り上げた神で、そういう神々は地方によって、文化によって、民族によって、いろんな神々がおそらくこの世界中にあることでしょう。しかし聖書が語っている神様は、人間をお作りになった方、あなたの作者である方、この全宇宙の第一原者である方、命のルーツそのものである方、そしてその神様が理由があってあなたという人間を作ってくださったのですよと聖書は語るんです。神は唯一ですというのはこういう意味なんですね。私たちが信頼しても良いのはただお一人、神ご自身だけです、創造主だけなのですとここで語ってるんですね。私はこのことが本当に理解できたら、依存的な生き方から解放されて真に自立的な生き方ができるようになるのではないかなと、まあ、考えています。まあ、実は私はですね、2歳になる少し前に父親を亡くしました。そして4歳になる時に母が再婚したのです。で、再婚相手の方、まあ、新しい父と私の関係は最悪だったんですね。まあ本当に家の中に居場所がなくって、いつまでこんなことが続くんだろうという、そんな少年時代でしたが、見るに見かねた母親が、私が小学校1年生6歳になった時に、家の中に居場所がないんだったら、家の外に家庭のような場所があるからそこに行ってみないか。それが教会が主催している子供向けのプログラムで、日曜学校というところだったんですね。それで母の書いてくれた地図を片手に、弟と一緒に日曜学校に出かけましたね。朝の7時ですよ。12月、雨が降ってた。寒かったんですね。ところが、日曜学校の開始時間が9時だったんですね。まあ、早く行き過ぎました。母がね、7時に間違いない。私の時はそうやったと言ってですね、いつの時代のことかなと思ったんですけど。まあ、もうね、待って待って。8時半ぐらいになってね、ようやくその牧師さんが出てきましてね。そして、いつから待ってたの？7時からです。と言った時にかけてくれた言葉が、まあ私の心を射抜きました。2時間近く待ったんだね。そんなに長い間待てるって立派だねって言ったんです。実は私は子供の時ね、父親と同じような世代の男性から 褒められるということが一回もありませんでした。だから立派だねっていうふうに言われた時ね、もう嬉しくて、気があったらきっと登ったことでしょう。まあその後でね、日曜学校始まるまでちょっと時間があるからといって牧師室というところに招き入れてくれたのです。そして私と弟に、生まれて初めてですね、ココアを振る舞ってくれたんですね。もうね、あったかくって甘くってほかほかしてきてね、私にとってね、あの神様っていうのはね、ミルクココアのイメージ。で、実はですね、私その時ね、子供心に、一つ願ってたことがありましたね。欲しくて欲しくてたまらないものがあったんです。そう、何かと言いますとね、お金です。金があったらな、現金あったらな、お金ってないかなって、いつもね、お金のことを考えてる小学生だったんですね。それなぜかと言いますとね、金さえあったら母を楽にさせることできるんじゃないか、もっといいところに移り住むことができるんじゃないか、この苦しい状況から脱出できるんじゃないか。だからお金というのはね、お金そのものに魅力を感じてたというよりも、お金がもたらしてくれるであろう平安に憧れていたのではないかなと思うんですね。ところがね、その教会学校行き出してから、日曜学校行き出してからですね、ちょっと頭が混乱するんです。というのはですね、その当時私の身の回りで一番幸せそうにしている人、内面的に満ち足りていそうにしている人っていうのはね、その牧師さんだったんですね。ところがこの牧師さんはですね、どう見てもお金持っていなさそうだったんですよ。まあ、今でも覚えてますけどね、こう手をこうやって振ってね、聖書の話をなさるんですけど、ある時ね、腕時計がちぎれてピャーンって飛んでたんで、私はですね、このバーって言ってこれをすぐ拾い上げて、そして牧師に渡す前にその時計見たらね、その腕時計のベルトがボロボロ。私それ見た時に子供心にね、苦労なさってるんやなと、この人は貧しいんやと確信しましたね。ところが私の知っている大抵のお金持ちそうな人よりもはるかに内面的には落ち着いて平安に満たされていたのです。それはね、全知全能の神様が私の命を握っていてくださってるんだという深い確信に由来するものであったと思うのです。この誠の神を神にするということはね、本当に私たちのアイデンティティを自立したものにすると思うんですね。実は私は昔、関西の有名私立大学で講師をやっておりました。ところがある年ですね、ちょっと都合でいけなくなったということを申し上げますと、じゃあピンチヒッターで誰か送ってくださいということで、私の知り合いを、送ったんですよね。で、そうしましたらですね、しばらくすると大学から連絡がありまして、ありがとうございます。素晴らしい人紹介してくださってね、大盛況でした。ありがとうございます。高原さんに来てもらわなくてよかったです。という最後の一言聞いたときね、もう血の気が引いていくのが分かりましたね。ダダダダダダダダダダダダダ。それから一週間ほどずーっと落ち込んでるんですよね。それ以来、ピンチヒッターだった彼がレギュラーとなり、二度と呼ばれてないんです、私。で、その時にですね、なんか自分には価値がなくなってしまったんじゃないか、自分の存在価値というのは減ってしまったんじゃないかというふうに感じてしまった。その最大の理由は何かといったら、大学当局を神にしていたからだと思うんです。神でもないものを私の価値を決める基準としていた。神以外の人の評判とか、ある方はお金とか、ある方は資格とか、ある方は友達とか、いろんなもので自分のアイデンティティを支えようとするんですけれども、全部ひっくり返るものです。しかし、聖書の神様というのは、昨日も今日もいつまでも変わることはない方、その全知全能者が私たち一人一人を愛して、そして私たちに対して、私の目にあなたは高価で尊いんだと本気で宣言してくださってるんですね。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。どうぞあなたの作り主のもとに、救い主イエスキリストによって 立ち返ってくださいますように、心からお勧めしたいと思います。